海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第101回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか？
はい、ですね、まあ、身近なというよりかは、まあ、今後の予定というか、ちょっとこんなこと考えてるよみたいな話なんですけれども、うん、5月にちょっと1回ね、イベントというか、読書会やりたいなと思ってまして、こちらですね、
カイロセ
ンターのカイロの、まあ、前回、ね、本棚の方でもいろいろお話をしたんですけれども、はい、ちょっとこちらの方、うちのお店で、まあ、ご飯食べながらカイロについても、うん、カイロの素晴らしさについて語り合う会みたいなことをちょっとやりたいなっていうことを今なんか想定で考えているぐらいで、うん、もしね、なんかちょっと参加してみたいなみたいなことを思われる方いらっしゃいましたら、ぜひお知らせください。これからちょっと日時調整とかしていく感じになりますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まだやるかどうか確定ではない。
あ、一応5月にはなんかやろうっていう、まあ、まだちょっと5月ね、まあ、だいぶ先なんでね、まだちゃんと決めてないですけれども、まあ、何人かやるんだったら参加したいなみたいなことを言ってくださっている方もいらっしゃるんで、はい、他にもね、ぜひ参加したいみたいなことがある方いらっしゃいましたら、ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、ツイッターとかでそういうことを、ツイッター X? X とかでそういうことを書かれたらリンク貼っときますけど、
はいはい、そうですね、まだそうですね、まだちょっとそこまで何だろう、確かな情報になってないんですけれども、
はい、そうですね、なんかこうメンションとかね、なんかそういう形で、はい、興味ある方は、はい、そ
う
していただけたらと思います。
はい、
僕の方なんですけれども、前回かな、京都国際ミュージアムからこういう、うん、なんていうんですか、漫画って何、漫画でわかる漫画の疑問という本が出るよっていう、そういう話をしたと思うんですけど、なんとね、京都国際漫画ミュージアムさんから送っていただきました。はい、僕京都国際漫画ミュージアムさんでイベントやるっていうのはないんですけど、でも2008年あたりがだいぶいろんなイベントをやってきて、
そうですね、
こともあって、送ってくださったんじゃないかなと、思います。はい、京都国際漫画ミュージアム京都精華大学国際漫画研究センター監修編集の漫画って何、漫画でわかる漫画の疑問っていう本ね、制限者、青に幻と書く制限者から2020年4月半ばぐらいに一般発売、はい、これ奥付けると4月30日だったかな、うん、でただ、うん、京都国際漫画ミュージアムでは4月1日からもう販売してるって、言ってたと思います。で、はい、これね、漫画とそれからあと文章でいろいろなんかこう、
か
わいい、かわいいね、なんだ、はい、漫画ミュージアムで働くことになった新人の、猫学芸員猫学芸員がですね、このなんだっけ、京都にゃーか大学漫画学部教授の猫博士に漫画いろいろ教えてもらいながらね、漫画って何かっていう知見を深めていくっていう、そういう作品なんです。まあ、漫画パートも今みたいにあれば、こういったなんていうの、お勉強パートみたいなものもあって、漫画の、いろいろな面を知ることができる、そういう本になってます。で、目次こんな風にあるんですけど、全8章なのかな。で、それこそね、いろんなトピックが使われていて、漫画の始まりっていつなのっていうのが一番最初ですけれども、それからあと第7章は漫画は世界中で読まれているのとか、第8章は世界の漫画にはどんなものがあるのっていうことで、漫画について、海外漫画についてもいろいろ知ることができる本ですので、ぜひね、お求めください。
はい、私もちょっと読んでみたいと思います。
はい、それではね、ここから本編やっていきたいと思います。今回は4つのトピックを取り上げたいと思います。見出しを先に、言っておきますと、1つ目、約20年続くフランスウェブコミックマリキ原作の RPG マリキポイズンオブザパスト発表、時空を超えて恐るべき植物生命体に立ち向かえ。
は
はい、続いて、核戦争の脅威を描くイギリス製アニメ風が吹くとき日本語吹き替え版がリバイバル上映。はい、続いて、米アメリカですね、米コミックス作家エドピスコー死去。続いて漫画の描き方吹き出し論刊行記念トークイベント、漫画の読み方と描き方、ゲスト菅原総順さん、細間博道さん、4月26日、ということでございますね。はい、はい、それではね、順番に、見ていきたいと思います。まずは、バンドデシネ原作のゲームの話題ですね。見出しもう一回言います。約20年続くフランスウェブコミックマリキ原作の RPG マリキポイズンオブザパスト発表、時空を超えて恐るべき植物生命体に立ち向かえ、ということで、ハードコアゲーマーのためのウェブメディアゲームスパーク、で、3月22日に公開された記事です。はい、冒頭部分を読み上げます。フランスのデジタルコンテンツ企業アンカマと開発スタジオブルーバンシーでいいのかな、ブルーバンシーは新作 RPG マリキポイズンオブザパストを発表し、 Steam ストアページおよびアナウンストレーラーを公開しましたということで、まあ、そういった、ゲームが、これから出てきますよという話ですかね。もう発表されてるのか、で、マリキっていうのは、2007年から2015年にかけてフランスのアンカマ社っていう出版社から刊行されたバンドデシネなんですね。で、7巻まで刊行されまして、その後2016年からは名前をマリキのブログというふうに改題して、クラウドファンディングを使いながら、オポッサムメディア、というところから刊行されている、まあ、おそらく自費出版なんですかね、作家のね、オポッサムメディアという名前にはなっているようです。で、このマリキのブログの方は、2023年に4巻まで出ているということなんです。で、2021年にね、ユーロ漫画っていう雑誌の電子書籍版が出まして、12号まで続いたんですけれども、その第2号から実はこのマリキのブログっていうのは連載されております。なので日本語で読むことができるんですね。で、絵をご覧いただくと分かるんですけれども、日本の漫画アニメを連想させるようなそういう絵柄が印象的な、作品であります。で、そのマリキのゲームが、作られましたという話で、これ出てんのかな、もう
これどうだろう、なんかね、2、3日前見たらまだなんか予約販売中、予約中みたいな、そんな感じだったんですけど、はい、
なるほど、まあ、アナウンストレーラーって書いてますからね、ただこれから出るということですよね。はい、で、ゲーム自体はですね、時空を侵略する恐るべき植物生命体ポイズンによって人類が絶滅寸前になっている近未来の世界が舞台と。で、マリキっていう、まあ、これ作者の名前でもあり、それから、主人公の名前でもあるのかな、はい、マリキによって導かれたメンバーが世界を救うための冒険を繰り広げるというね、そういう話のようですね。で、はい、原作を知らない人でも楽しめるというふうに書いてありましたんで、興味ある方はぜひって感じですけれども、どうです
か、ちょっとびっくりしましたねこの RPG になるぐらいにマリキ人気なんやみたいなところがすごいね、びっくりしましたし、で、あと、まあ、マリキのブログは日本語でも、ね、読めることができるんですけれども、うんうんうん、まあ、すっごいなんかなんていうの、特徴的なキャラクターが、ね、何人も出てくるので、多分ゲームでもそのキャラクターたちが活躍するのかなみたいなね、うんうん、ところがすごいなんか楽しみなんだけれども、一つ問題は日本語ローカレーズはないみたいなんですよね。
マジか。
そうなんですよ、そこがねちょっとね辛いんですけれども、はい、でもなんかね、すごいこういう風なゲーム化っていうのも面白いですよね。
そうですね、まあ、でも2007年から始まったってことで、新しい世代のバンドデシネって感じはすごいしてて、それは絵柄もそうだし、それから途中からは実施出版になって、はい、しかもこれ大成功してるわけでね、
で
クラウドファンディングとかでお金集めながらやってたりとか、それからと日本語版も読めるとかね、それがゲームになるってのはやっぱなかなか興味深いって思います。
はい、ですね。
はい、はい、続いてイギリスのコミックス原作のアニメ映画のリバイバル上映の話題ですね。はい、見出しが核戦争の脅威を描くイギリス製アニメ風が吹くとき日本語吹き替え版がリバイバル上映ということで、映画ナタリーで3月28日に公開された記事です。 はい、イギリスのアニメーション映画風が吹く時の日本語吹き替え版が今年2024年8月2日からリバイバル上映されますと、うん、これあのキャストもすごい豪華だったですね、声優もね、はい、もともとはイギリスの作家レイモンド・ブリックスが1982年に発表したコミックスですね。もちろん日本語版もあって日本語で読むこともできます。はい、でストーリーラインを記している箇所があるんでそこを読み上げますけれども、片田舎で暮らす平凡な夫婦であるジムとヒルダはラジオから新たな世界戦争が起こり核爆弾が落ちてくるという知らせを聞く、政府のパンフレットに従いシェルターを作り始め、たわいない愚痴を交わしながら備える2人、そして爆弾が炸裂し全てが瓦礫と化した中で再び政府の教えに従ってシェルターでの生活を始めるのだったと、こういうストーリーであるということですね。で記事の中には今、まあ、まさに日本で上映されて話題の映画オッペンハイマーの監督クリストファー・ノーランも幼少期に本作を鑑賞したと、はい、こういう情報出てますし、まあ、まさにね、なんか数年前だったらあのなんで今更みたいなのあったかもしれないですけど、なんていうか世界のいろんなところでこういった危機が高まってるね。
いや本当にそうなんですよね。もうこれ40年前に作られた、まあ、漫画ですけれども、うん、ちょっと今ねもうなんかリアルになるのではなかろうかみたいなこう危機感もやっぱある中、まあ、こういうアニメーション映画があの、ね、こうあの上映されてやっぱこういうのは良くないよねと思うような機運が、ね、高まってほしいなって本当に強く思いますね。
そうですよね。か、まあ、当時だったら第二次世界大戦の記憶っていうのがまずあり、うん、それからあと冷戦っていうのがあったと思うんですけど、うん、
はい、
もうそんなものを乗り越えた90年代に乗り越えたと思ったらこんな時代かみたいな、
ね、本当そうですね。
はい、配給がチャイルドフィルムとプレイタイムということで、東京新宿武蔵野館ほか全国で8月2日から順次ロードショーしていくということでね、うんうん、ご興味がある方はぜひ、チェックしてみてください。はい、続いて海外の漫画家の訃報ですね。米コミックス作家エドピスコー死去、ということで、まあ、いろんなところが報じてますけれどもツイッターの X なんかでも情報いっぱいありますしね、いつも参照している ICVT で、4月2日に公開された記事でございます。ヒップホップ家系図で日本でも知られるコミックスクリエイターのエドピスコーが4月1日に亡くなったということで、死因が自殺ということなんですね。で1982年生まれの41歳ということで、まあ、働き盛りというか、今後の活躍も非常に期待されていたところではございました。でいろんなところが記事にしてるんですけど、この ICV2 の記事はね、エドピスコーの略歴を、簡潔に振り返っていてとてもいいなというふうに思いました。
はい、
でエドピスコーはハーベイ・ピーカーのね、アメリカン・スプレンダーっていう、まあ、作品ありますけれども、これのアワー・ムービー・イヤーっていう、そういう、作品2004年に出たんですけれども、ここにおそらくゲスト参加っていうか短編とか寄せてんのかな。そのあたりで注目されたそうで、で、そこからウィジーウィッグっていう作品2011年に出て、2013年にヒップホップ家系図が出始める。でその後 X-Men グランドデザイン、これ日本語版あるんだっけ、でもアメリカではすげえ話題になったと思うんだよな、その X-Men グランドデザインっていうのが2018年、でその後もレッドルームが2021年、それからスイッチブレードショーティーズっていうのが2024年1月から、連載中だったと、そういうような、経歴の作家さんなんですね。で、とりわけヒップホップかけずで日本でもよく、知られておりました。で、はい、その彼がですね、2020年3月に、まあ、エドピスコーからグルーミングされたという女性の告発があって、それがあのコミックビートね、あの僕らもよく参照してますけど、そこなんかで記事に、なって結構大きな騒ぎになって、いたわけです、はい、でそれに続くような形で告発がいろいろと出てきて、でその結果4月6日にスタートが予定されていた展覧会が延期されるということになりました。まあ、この辺のねことはちょっとフランスのバスチャン・ビベスとかこととかもちょっと連想しました。まあ、あのグルミンとかとは話が別ですけどね、はい、 で、4月1日に印象的なメッセージが Facebook に投稿され、その後家族によって不法記事が流されたと、こういうことでございますね。で、日本ではね、作詞田中さんの芦原ひな子さんの不法っていうのが2024年1月29日にあり、この大変大きな社会問題化したと思うんですけれども、アメリカでね、やはり、将来を期待される作家さんがこうやって亡くなったと、いうことですね。もうとりわけこれを、このニュース聞いて思ったのはマジ SNS とか怖えっていう感じですかね。
そうですね、なんかやっぱり、まあ、直接的な原因ではないかもしれないですけれども、やっぱりその SNS でのこう議論であったりだとか、あとまあやっぱりすごく攻撃的なことをね、される方っていうのもやっぱり中にはいらっしゃったりもするし、そういうのでこういろいろやっぱりこうね、過激な論調っていうのがこうどんどんどんどん膨らんでしまったり炎上したりみたいな、そういうのがやっぱあるのでね、なんかまあ、それこそ本当にね、関口田中さんの松原稲子さんの件とかもやっぱりそういうところもあると思うんですけれども、なんかやっぱちょっとこう SNS の使い方というか、そういうのを本当にね、考え直さないといけないなというのをすごく痛感するようなね、なんかことですね、これはね、本当に。
そうですね、はい。で、エドピスコ何度か来日してて、で、僕、はい、この名前だったかな、一度お会いしたことがあるんですよ。で、はい、日本の漫画家さん何人かと、エドピスコと、なんかこう会ってちょっとワイワイと歓談するみたいな、そういう、場があってご一緒させていただいたんですけど、まあ、はい、ナイスガイでした。はい、とても残念ですね。はい。はい、まあね、残された作品をね、ぜひ、読みたいなと、改めて読みたいなと思っております。はい。最後に、海外漫画関連のイベントの話題ですね。見出しが漫画の描き方、書き出し、論、観光記念、トークイベント、漫画の読み方と描き方、ゲスト、菅川宗純さん、細間博道さん、4月26日開催ということで、書店の書店のウェブサイトに4月1日に公開された情報ですね。以前、海外漫画の本棚でも取り上げたスコット・マクラウド漫画の描き方の関連イベントが開催されるということでございます。イベント案内を読み上げます。漫画の描き方、スコット・マクラウド著、菅川宗純役、国書館公開2023年12月、それから吹き出し論、細間博道著、制度社2023年6月、この2つが好評を博した役者、著者の2人が漫画の読解と創作をめぐってトークを行う。キャラクターとは、吹き出しとは、物語とは、日本海外の漫画を取り上げ、その構成の理解を通してハウツーにとどまらない漫画創作の秘密に迫る。漫画はもちろんゲームやアニメなどビジュアル表現に関わる人にとって創造的なアイデアが続出の予感、必見ですということですね。はい、日時、2024年4月26日金曜日18時30分から、会場が書店ブックタワー秋葉原ですね、9階展望イベントスペース、参加費1100円で、書籍を購入するとサイン会に参加できる、ということでございますね。
はい、これはもうなんか漫画書いている人にとってみても絶対面白いですし、うん、もう漫画好きのね、漫画読むの方にとってみても面白そうなイベントですね。
そうですね、はい。うん、まあ、アメリカのね、本なわけですけど、漫画の読み方は、はい、で、一方で、日本で、出版された吹き出し論、細野愛子さんのね、はい、この2つがどうぶつかっていくかっていうかね、そういうところもとても興味深いところでございます。
はい、
はい、ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちら毎週金曜日の夕方、漫画編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。